それでは今日の御言葉をいただきますが、第一テサロニケの手紙の福音の5章の19節です。ご一緒にお読みします。
御霊を消してはなりません。
私たちペンテコステと呼ばれる流れに所属するクリスチャンにとりまして、従来の福音派と呼ばれるクリスチャンの違いはどこにあるのでしょうか。まず聖霊のバプテスマの捉え方が全く違います。イエス様を信じた時に聖霊によってバプテスマされたと大人にされると言われております。かつてペンテコステはですね、私たちの流れはイエス・キリストを信じて、聖霊を受けたときに、そして聖霊を受けた種類として異形を語ったときに聖霊のバプテスマが出たとされております。ですから、信仰生活を始めましたら、聖霊を受けたらですね、すぐに私たちペンテコステは聖霊を受けるように、聖霊のバプテスマを受ける、つまり異形を語るようにというふうに私たちは信じられられたものでありました。ですから私たちの教会もですね、まあ、昔の福岡の教会でありますけれども、時々変な集会があってですね、異言を述べるという集会があって、何かなというふうに疑問に思っています。ある時洗礼を受けて1ヶ月ぐらいしてからですね、ある方に勧められて、聖霊を受けるようにというところを言います。で、聖霊様、聖霊のバプテスマ、すなわち異言を語るようにどうしたらいいんですか。ただ求めなさいと聖書に書いてあるから求めたらいいんだということです。求め方も全然教えていただけなかったので、ただ求めて声を出していたらいいのか、大声出して、兄弟姉妹たちのように大声出してたら、そのうち聖霊が下るのかな、異言が語れるのかなというふうに、そのように、思っていました。ですから教会に行き礼拝を捧げて、礼拝から車に乗って、そして家に帰る間、そのずーっと祈りっぱなし、ずーっと叫んで聖霊を受けたいという願いを持って一生懸命祈っています。でもなかなか受けれなかった5月にそれがありました。6月に入りますと、次の月に入りますと、神戸で純福音の蔡志一先生という方が特別集会してくれるから、純福音の神戸教会行ったらどうかということを知っております。私たちの教会では、よその教会に行くとか、教団、違う教団に属する教会に行くことは、絶対許されないことでありますが、その時だけ、行くことができて、夫婦で、夫婦になって行きました。まあ、初めての場所ですから、長田というところにおりまして、阪神高速の長田ですね、もう最後の最後、阪神高速の一番最後の神戸の一番向こう側のそういう場所におりまして、初めて純粋神戸教会というところに行きました。で、工事中の、教会が工事中の場所でありまして、そこで蔡先生が、先生が受けた人は、まあ、いろんな恵みを受けた人は前に出てきなさいとおっしゃいました。で、私もですね、聖霊のバプテスマを求めていたけども、2ヶ月近く祈ったけども、叫んだも受けることができなかったから、もういいか、別にクリスチャンとして、遜色ないんだから受けなくていいか、そういうような気持ちを持っていました。で、順番に前の方にですね、講談の前に蔡先生が読んで、そして安心して祝福の祈りをしていただきました。どこの集会に行ってもそんなするんだなということを言っておりまして、でもその時にですね、何か欲しいものがありますか、講座で言われました。確かについこの間までは聖霊のバプテスマは受けなかったけども、今欲しいものがないし、もうそういうものはいらないというふうに自分で断言したので、前に出ないぞというふうに思って、いつの死ぬについておりました。もうずっとですね、多くの人が前に出てきまして、わずかな人がパラパラと椅子に座っている状態でおります。まあ、蔡先生は、もうせっかく来たんだから、全員が駆け上がって何か神様の恵みを受けるように、その日に願っていらっしゃいまして、で、何でもいいから、前に出てきます。欲しいものがある人は前に出てきます。欲しいものは私はない。というふうに、しっかり自分の中で考えております。何でもいいから、今度は主に感謝する人はみんな出てきなさい。そういうことだからですね、主 主に感謝してないわけじゃないので前に出ようかということで前に出ていくわけです。でも欲しいものないと聖霊のバプテスマは絶対に求めないし、もうもう受けないということを決心したんだから前に出てもそのことは絶対に求めない。でも主に感謝するということで前に出て講談の場合で手を挙げてハレルヤと賛美しますと聖霊のバプテスマを受けてしまう、威厳を高めなさい。どんどんどんどん口の中がもつれてしまして、もつれていきまして、わけのわからん言葉をですね、語り込みました。次の日もですね、集会があるということで、もう一度確認のために、もう一回行こうということで、また行きまして、今度はですね、前に出て、聖霊の場をずっと受けたい人は前に出てくださいということで、前に出てきました。そうしましたら、同じように、聖霊の場をずっと受けて、それから、次元を語るようになります。で、威厳を渡ったら、あ、これで皆さんが言うように、聖霊のバプテスマを受けになる。聖霊様が私のうちに、バプタイズしてくださった、満ち溢れてくださったんだ、ということを感謝して、その時から威厳を語るようになる。ですから、その時にですね、威厳を語って以来、ずっと威厳を語っておるんですけれども、その当時は、聖霊のバプテスマイコール、威厳を語るということです。クリスチャンならば、バプタイズされなければ、威厳を語らなければ、ダメだという考えを私たちは持っています。それからどんどんですね、福井のも、また天国でも歩み寄りましたですね、イエス・キリストを信じた人が聖霊でバプタイズされて、イエスは主という、イエスは神の子であるということを信じて、信仰生活を始めるんだというふうに、今は語られております。まあ、その当時、異議の語る人はですね、福井の先生方から、キツネ付きのように毛切られたものでありました。ある時、それから後に松永先生の事務所に就職しました時に、癒し少年名に威厳を語るということをですね、前提にしながら癒し少年名に、日本各地でいろんなところで集会をしました。で、その当時、ペントコステの教会というのは140ぐらいありまして、200弱だと思いますね。で、そういうふうなグループではそういうのは歓迎してましたけど、普遍の教会はですね、みんな歓迎していただけなかったんです。昔、北海道に参りまして、札幌で、札幌バンドと言われる教会がいっぱいあったりしました。150ほど札幌市内には教会があって、それを順番に回っておりました。ところがですね、大きな教会というか、有名な先生は全員反対です。もう長寮の先生は、自殺してるから、ですね、インターホンで門前払い、もう出てもくれないんですね。クリスチャンであるのに、出てくれないんですね。それで、わずかな集会で300人ぐらい集めてですね、大会の会の大会をすることになります。まあ、その時に、協力してくれた人は、教会が4つございまして、あとは信徒の連合会がありまして、その信徒さんが集まって、集会したことを今でも考えています。さらに、この福音派と天帝国の考え方は、その当時は全然違いました。今は歩みを持っていて、同じような考えです。イエスを信じたら、みんな聖霊の爆大にされて、イエス様を信じるということをですね、告白できるんだ、というふうに考えられています。そして私たちはその時にですね、威厳を語るようになりましたが、威厳を語ることによって、聖書は私たちに何を教えているのか、どのように聖書はですね、威厳を維持しているのかということを真剣に考えさせていただきます。ダリコリトの12章の10節では、御霊の賜物と書いてあります。しかし、同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を与えてくださるのです。ここでは、威厳はですね、聖霊の威厳を語ることは、賜物の一つだというふうに教えています。また、十二章の二節に、こういう言葉があります。威厳を話す者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからです。こういう言葉がありましたですね。ちょっと進学校に行った時に、こういう質問がですね、進学校の間で起こりました。威厳は、人の霊が語るのか、威厳は神様の御霊なる神の霊が語るのか、それとも 神の霊と私たち人間の霊がそれぞれ共通して語るんだということを考えてみんなで論議するんですね。ある人はこの御言葉、今開いている御言葉ですね、異言を話すのは人が話すのが神に話すのというのは誰も聞いていないのに自分の霊で送るようになる人の霊が異言を語るのが出るというところがあります。でもう一つのグループはですね、神様の霊によって、語るんだ。神様の 霊によって私たちの意志と肉体を許可もらって人の人間の体を通して語るんだ。だから異言は神様の霊が語るんだ、このように言うということなんです。でその時にですね、お互いに話をしたんですけども、いろいろどうかな、神の霊が話すのか、人の霊が話すのか、それとも神の霊と人間の霊が共同してこの意見を語るのかということで、いろいろ論議をしたことを思い込みます。で、ロマ書の8章の26節を見ますと、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてください、私たちはどのように祈ったらのよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようのない深い気持によって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですということなんです。このロマ書のこのパウロが言っている言葉を通してですね、神の霊が私たちの霊と私たちの肉体を通過して意志の下に人間の意志を許可をもらった上において語るのが意見だというふうに最終的に私たちは説教を受けます。ですから意見はですね、神の霊が私たちを通して許可をもらって語っている内容なんだ。だからさっきの意見は賜物と言いましたけれども、神様が信仰の会議において一人一人に分け与えてくださる賜物、それが異言の賜物。だから神様が語り、神様が与えてくださる賜物なので、異言というのは私たちの領域にない、神様がご自分の皆をあがめ、神様ご自身を感謝するために私たちを通して語る言葉だから、私たちはその異言に対して何を語っているか、どういうふうな内容なのか、それに対して私たちは何にも理解することができないものなんですね。ですから基本的には異言の解き明かしというのは大事ポイントにあるんですけれども、異言というのはこの基本的には私たちの霊が神の霊に触発されて語っている内容なので、内容はよくわからない。そしてその内容はですね、後で言いますけれども、神を褒めたたえる内容でありますけれども、私たちは理解する必要はないということになります。でその時に聖霊様が私たちの霊を通して語ってくださる時に、私たちは神の御霊に意見を語ることを喜びと感謝を持って、そして私たちはこの強い信仰を持って語るので、意見を語る時、私たちは聖霊要するに感謝にあふれている感じであります。これに意見というのは私たちが理解するものではなく、神の霊が私たちの霊を通して私たちの魂を通して肉体を通して語る内容なんだということを私たちは覚えなければならない。そして意見を語るときに、ペンシルバニアの大学の研究によりますと、意見を語る人の頭になんか脳を当てていたんでしょう。意見を語る人と、それから、瞑想する人、瞑想する仏教徒であるかもしれないし、ハッシュ教であるかもしれないし、カトリックの神父さんのところに入っているかもしれません。瞑想する人の脳波と、そして異言を語る人たちの脳波を取った時に、語っている時にその前頭葉が激しく動いている、この頭と激しく動いてない頭と、そしてペンテコスタの要するに異言を語る人たちの脳波を取りますと、前頭葉は全然働いてないということなんですね。で あの瞑想する人の頭というのは一生懸命、働いていたという意味ですから、その時にあ、遺伝というのは、ね、あの人間の前頭葉が働くということは自分が生きているものではないんですよ。自分の考えで語っているんじゃなくて語らされていて、その内容はその内容全然分からずに語っているということです。ところが瞑想するときは一生懸命考えて自分の意見を瞑想しながら神様に、あの自分自身が、ね、あの色と願いを捧げているのが前頭が働いている瞑想です。ですから、私たちの意見というのは語れば語るほど、というか神様の徳は高まるけども人間の徳は高まらない。要するに人間の霊は引き上げられることはないという。ですからパウロが言うには、異言を語る人は神の霊は、神の徳は高まるけども、ね、しかし人の徳は高まらない。神様の前に異言を語る人は神様のを褒めたたえるかもしれないけども、知性においては全然理解できないから身を結ばない。でも言えることはただ感謝、ただ、賛美というかそういう気持ちを持ってこの聖霊様に自分の体を明け渡して生きる方といいます。神様に感謝の心を持っている人を通して神の霊は私たちの霊と魂と肉体を通して生きる方だと、そのように結論が出ています。ですから私たちは意見を語るかもしれないけども意見の内容を指導とする必要はないんです。で、意見の内容を通して神様の前に知性を働かすことはないんですね。ただ感謝の思いがあり、賛美したいという気持ちがあり、そのような満足した気持ちがあるときに、聖霊様に自分のこの感謝とそういう気持ちを持って委ねて、私たちの体を御霊がかかるままに意見を語るようにする。それが私たちのすべきことなんです。ですから第1コリントの12章の30節の中に、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が冷やかしをするでしょうかとか言って、その当時の人もですね、神コリントの教会という時代の人たちにもですね、パウロが言っているのは、みんなが威厳を語らなかった。多くの人は語るけども、語らない人がみんなですね、若干いたんだということを言っています。でも次の御言葉でパウロはですね、私はあなた方が今異言を語る話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みますと。この前半の時に異言を語らない人に対してパウロはですね、みんなが語るように私は進めている。これはですね、全体の益にならないかもしれないけども、一人一人の信仰の特になるので、その霊が成長するので語りなさいと言っています。魂に身を結ばないけども、その人間の霊は引き上げられ、神の霊と共に引き上げられる、そのような働きがあるという。では次に、意見はですね、何を意味しているのかというと、家を語るときに、何を意味して語っているか、何を、どうしたら語ることができるかという、そのときに私たちが一番大事なことは、やはり、素直さが必要であるかもしれない。私が家を語るときに、何でも、もう、痛いという一生懸命言いましたけれども、受けれない。人間の力によって神様の賜物をですね、取ろうとしたそういう気持ちがあったので、なかなか受けることはできない。でも生きていく命でも全然与えられないというところで、自分の気持ちが、神様の前に素直になったんだろうと思うんですね。神様、あなたが必要ならば与えてください、でもし必要でないならばもういりませんというふうにですね、この賜物は人間が祈って努力して得るものではなく、神様がくださる賜物として、あなたの賜物が本として認めたときに、その聖霊が私に下っていて、そして祈りをかけることができる。ですから、素直な気持ちを持って 神様の前に出る者がそれを手にすることができます。で、神様の前に、素直になるということは非常に難しいことだと思います。もう一生懸命頑張って頑張ってダメだと言ってもう完全に諦めきる、素直になるというか、もう諦めた、もうどうでもいい、どうそれをいただかなくてもどっちでもいいという気持ちになった時に、素直な気持ちとして神様は意見を感じてくださったように思います。ですから私たちが素直になりなさいと言っても素直になれないのが私たち、どうしても求めていこう、どうしても自分の力で得ていこうというのが私たちの気持ち、その思いでしたが、なかなか素直になりません。でも、本当にいただいてもいただかなくても、もう全てを委ねるという神様の賜物だということを理解する素直さを持ったときに、その素直さに神様は恵みを与えてくださったように祈ります。まあ、聖書に同じようなことが書いてあります。子供たちがイエス様のところにやってくるときに、弟子たちがですね、この子供たちを聖書しましたけれども、神の国はこのような子供のようなものでなければ、神の国を見ることはできない、神の国に入ることはできないんだと思います。子供のように素直な心を持っていなければ、神様の恵みを受けることはできない、イエス様と思います。ですから異言と異言を語るという、その聖霊のさも、聖霊がくださるさまものも、私たちが素直な気持ちになるときに初めてそれを語るものだろうと思います。では次に異言は何を語っているのでしょうか。4章の2節を見ますと、14章の2節を見ますと、異言を話す者は人に話すのでなく神に話すのです、というのは誰も聞いていないので自分の霊で奥義を話すからですと書いてあります。神の御霊によって、ね、語られる意見、私たちの人間の霊の中から語られる、その通して私たちの人間の人の霊を通して魂と肉体を通して意見を通して、神様に奥義を話しているという、ということは私たちが語っている意見は神様よりも、神様ご自身が私たちの霊を通して奥義を神様の前に語っている内容です。もしそれが頭で理解できるならば、それをですね、何を語っているんだろうということを理解することができたら、非常に私たちは、私の霊だけと知性においてもすごい収穫になる、知性によっても徳が高まるから、それを知りたいと思うんですよ。で、聖書の中には違うところにこういうことがいっぱいあるんですね。教会に与えられた賜物の中に異言を説く賜物というのがあるんです。ですから奥義を語っているならば、奥義を語っているのを解き放して知性でおいても身を結ぶならば、理解することができるならば、その人の信仰のこの特技はなるんですね。でも異言を解き放つというのは非常に、どういうですか、これも神様の賜物ですので、神様が必要としたらその異言を解き放つようです。そして聖書の中にはみんなが集まっているところにおいて異言を解き放つというふうに書いてあるんです。エペソに書いてあるんですね。ですからみんなが集まっているときにというのは、教会で集会をしているときに必要ならば、全体の意義のために異言を解き放つ、神の賜物としての異言を解き放つ賜物というのがあるんです。まあ個人予言というのもですね、聖書の中で個人が見てないですけど、それを解き明かすということもありますけれども、聖書では全体的な集まった時に解き明かすというものがあります。では、パウロはですね、こう言ってますね。私は異言を語ることがあります。でもその異言の解き明かしを求めて私は言います。異言が解き明かされる、解き明かされて理解することができるように求めて祈りますと、このように。あ、本人、いや、全体でなかったのも本人に祈っている意見でもですね、解き明かしが与えられる場合があると、パウロは言っています。 ですから私たちは異言を語ります。基本的には異言の内容は神の言葉です、ね、神様の奥義だから理解しなくてもいいんです。頭前頭葉を働かせる必要ない、理解しようと思って考えなくていいんです。ただ感謝と喜びがあるならば聖霊様に自分の霊と自分の自らを委ねて異言を語ることができます。で語れば語るほど逆に私たちの霊は徳が高まる。わからないことは聞いてない。でも、ね、霊は高まって、徳は高めても、知性では身を結ばない。知を知性で身を結ぶためには、自分の語っている意見を自分あの解き明かして、聞いて理解したときに、その知性においては身を結ぶ。ですから、ここで、私たちは意見を語りますし、内容はわからなくても、基本的に言うんだけども、でも、必要となれば、神の賜物として、異言の賜物、解き明かしの賜物が与えられて、その異言を解き明かすことはできます。進学校におるときですけれども、いや、進学校の前からそうですけれども、進学校に行ったときに、こういうことがあったんですね。私が行ったところは、カリスマの進学校という、カリスマ的な進学校。半分福音派で、福音だけど、聖霊としてあの聖霊を認めるあの教団が運営していると半々半分真理半分どちらでもいいんじゃないかいうグループで、でそのバプテたちの全員集まると20名ぐらいはいるんですけど、大体20名ぐらい十何名集まって、でその時にあのみんなで祈りましょう。基本が聖霊ミッションというところですので、非常におとなしい選択をしてもらっているので、今から祈ります。ご先に一緒に祈りましょう。で、大きな声がさらば、みんなと連携しようというふうに言われております。声の大きさとかね、その激しさによって聖霊が下るわけではないので、静かに。で、だんだん聖霊の満たしを感じながらば、その言葉を、と何を神様が言われたところはない。で、みんなで異言を語る人も出るし、激しく異言を語る先生の人も出るし、ゆっくりと異言を語る大人の人も出るし、そして異言を語らない普通の人たちもすごい出ると思います。そうしますと、やはり、聖霊ミッションの先生の人はですね、異言が語られる。異言の方がいます。誰か異言を解き明かす人がいるので、選挙する。異言を解き明かしましょう。で、また脳末に。ずっと脳末を言って、しばらくすると誰かが異言を解き明かすことが多いです。そして、一人の人が言って、二人の人が言って、最終的には2、3人の人の解き明かしを言って、それを議員にしなかった答えがいいんですね。大体同じようなことがあると、それを選挙する人が、今、異言を解き明かしてあげました。その中で、おおむね神様は、この異言を、こうのように解き明かして、このように私たちに徳を与えるべきと言ったり、言ったりと、そういうことが、信じています。ですから、そういうことはですね、私たちは、求めていかなければ、そういうものを求めていかなければならないです。ただただ異言は理解するものではないから、ただただ取ったらいいというものではない。何か神様のお気を勝手に聖霊様が私の霊を通して語っていらっしゃるから私は霊性は上がるからまあ語っていたらいい、知性はもうそれもそんなも関係ないから考えたらダメなんだと私たちは思ってはいけないんです。異言を語ると同時に私たちの霊も霊が引き上げると同時に私たちの知性も異言の解決を通して私たちの知性も徳を高めるように私たちは祈らなければならない。そして、異言の内容はですね、先ほど言いましたように、何を語っているかというのはですね、それは神様の奥義を語る。神様に感謝の思いをですね、神様に栄光を返するそのことを語っている。その内容です。そして、賛美の内容であり、またその感謝と取り出しのことをその中で語っている。異言というのはですね、私たちが語るときに、神学校では私は3つの捉え方をするんです。一つ目のミッションにあります、神様にもう、 力を注がれているか、そういうのを音と、異言でも単純な全部全てですよ、言うんです。それから大ポイントの中にあります、呼吸や雑誌を必要とする言葉の異言、内容がある異言が、それから、まあ、2つにで、その2つがあります。で、最初に神様が私たちに理解させなくて、理解しなくていいよ。あなたを、あなたを通して神の奥義をその中で、力として資源を注いでくださるときは、私は大きな声で単純なことを発します。で、その時に隣の人が聞いて、それは、聞きづらいもの、聞きやすいものではないと思います。ただただそれは、ただただ音が出てるだけです。神に対する感謝をですね、この発声の恵みというか、音を通す。こうして神様はその音を通して神の奥義を語り、そして栄光を受けられます。それから、エペソに書いてある意見というのはですね、第一コリントの間に、たまごの意見と同じように、回収に与えられた、みんなの徳のために回収に与えた意見です。で、その意見は、内容を解き明かす必要になる意見です。意見を聞いて、ああ、今日意見なんか語ってたな、それよかったなと思って、それは絶対にですね、解き明かしを持って、みんなの確認するしなければならない意見が、エペソに書いてある意見です。ですから、私たちは意見を語ります。確かに私たちは成長します。でも、この知性になるとも私たちは身を結ぶように、受け渡しを求めて、神の導きを求めて、意見を語るということをしなければなりません。それからもう一つの3つ目ですね。それはパウロが言いましたように、受け渡しを求めて私は自分の、自分で、信仰生活で意見を語りますと。ですから、神様はですね、必要となれば私たちに受け渡しをください。必要であるならば、私たちに徳を高めるために、知性でも身を結ばせてくださる、そういうぐらいの神様を私たちに与えていらっしゃる。これがですね、福音派と言われる、また、カリスマと言われる、福音派から、聖霊の恵みにいただいたカリスマ派と言われる人たちと違う、ペンテコステの独特の、これは、恵みだと思います。ですから、異言を語るだけではあるのです。異言は解き明かして、それを自分の徳として、それをですね、教会の徳として、また個人の徳として、私たちはそれを解き明かすことを求めていかなければならないと思います。もう一度、進学の話になりますけど、その進学の時に、異言を解き明かしをします。異言を解き明かしている時に、そうですね。ものすごい慎重にこの解き明かしをしなければなりませんけれども、もう言わざるを得ないところまで押し出されて、もうすでにそれはできるんですけれども、その時に、御言葉でありましたけれども、ヨハネの四章の中にあります、命の水のことをですね、その意味は、豊かな水が流れて、みんな、ここにいてる人たちは、みんなその恵みを受けることができるという内容でありました。で、時々、異言を解き明かすときに、聖書とは全く違うことを解き明かしました。で、それは、後ろにしていらっしゃるので、別に非難すべきものではないんですけども、神様は異言を解き明かすときに、異言の解き明かしは必ず、聖書の御言葉に土台した内容の、内容を必ず語ると思います。ですから、その時に、吟味しなさいと言われている意見は、解き明かされます。その吟味するときに、聖書的であるか、聖書の御言葉に、誤解しているか、そしてそれは人の徳を高めるために語られているか、というふうに私たちはそれを吟味しなければなりません。旧約の言葉は、罪に対して厳しい内容が多いです。でも新約の予言はキリストの十字架を通して人を突き上げるために愛にあふれた時計たちが信仰の中に語られています。それが内容であります。ローマ人の手紙の8章の26、27を持っておりますが、 大福音書の重要点を持っています。では次に第3問に、異言を語ることによって、何を体験するのかという、大福音書の重要点を持っています。異言を話す者は自分の徳を高めますが、助言をする者は偶然のことを高めます。ここに助言の方がいいと書いています。でも異言は解き明かされたら、私は助言に必死するというものに言って、必死するものは、これはすごいところですね。一人に与えるものに。まあ、そのように、万歳一万円でですね、威厳によって私たちは何を体験するかというのは、私たちの徳が高まるということです。霊的な成長が与えられるということです。そして次に、威厳が解き明かされたときに、威厳の解き明かしを聞いた人々は、みんな神様の偉大さの前に小さなところに行くということで、もそういうことです。小さな思いをみんなぶつけるそのために、私たちは意見を語るときに解き明かしを求めて、解き明かしが必要でない意見を私たちに与えられて、あと主語に少し変えられました。カトリックでは、ユピラチをジュラテーレと言いまして、歓喜の叫びという祈りがあるそうです、ね。もうこれ以上、もう我慢できない。もうそれは言葉にならないほどの神様に対する感謝にあふれたときに、もうあとは叫びという祈りになってしまうという。で、ペンテコステの理念はですね、もう言われるのは、私たちは発展の恵みです。威厳というのは何だ、言葉のように思いますけども、言葉です。もう、感極まって、神様に感極まって、喜びを何かに表現したいといったときに、私たちが持っているのは、ただ言葉にならない音声、言葉にならない音、言葉にならない単純な発声の部分、これがですね、威厳です。ですから、威厳がですね、聞きづらいなのは、まあ、よく聞きましたけども、それよりですね、あの人が、金曜日の教会に話を聞かせてきたときですね、僕が先生からの話を支えて、あの人の意見は傷つらいから注意、ちょっと注意した方がいいじゃないですか。あの人の意見はどうも悪魔的ですから、ずっとその強制しなければならないんじゃないですか。と言われたわけです。確かに聞きづらいですよ、意見というのは。もう空の意見とか力の意見というのは聞きづらいですよ。もう言葉に解き明かしを必要とする言葉の意見はできたけども、非常に聞きづらいですよ。でもそういう時に、ね、一人一人が感極まって叫んでると考えて、私たちは他人の意見を認めなければ、どんな状況でも認めなければ、その解き明かしがあってですね、それは悪魔的な原因があるということが証明されたら、それは終了しますけども、そういうことはほとんどないということです。精霊によって管理されているその場所で働く意見はですね、確かに管理さんのものであるということを私は信じなければならない。進学校に行きましたときに、意見の意見でですね、話がありまして、で、私たちのペントロスはものすごい大声です。で、特に自分の意だったら、これ叫びますね。叫びの具合も大声です。で、進学校では大声でしたら、自分のメーカーがあるから大声出したらいけないという。で、進学校では、カリスマの進学校では、ね、理性的に意見を語りなさいと言われるんです。先生、理性的に意見を語るのはどういうことですか？いや、要するに、緊張迷惑にならないように語りなさいとか、そういうことで、ね、そういうことでおっしゃって、それはありえないですよ。私たちは今までそれで叫んでいるのって、もうね、気持ちがね、高揚しすぎてね、叫ぶんだから、大きな声になるんだから、もう抑えることはできないですよ、精神の働きですから。で、そういうようなことを聞いて、まあ、周りの人はみんなやっぱり気分が重いを持つでしょうね。でも、これは仕方ないことですよ、これは神様のものだから、霊的なものだから、それはですね、そのまますべきですよというふうに感じたことは。で、しばらくしますと、よく考えたらですね、そうですね、人々にある力の威厳が見えない。神様が私たちの体を無理やりに捕まえて、私たちを通して生まれている 力にあふれた引きづらいイエスがあるんです。そしてある時は、以前もですね、人にものを語る、言葉を語るように、語りかけるように語る威厳、ゆっくりとした、おとなしい受け渡しをしているという威厳があるんです。そして、受け渡しをしているとしない、そのような威厳もあるんです。というふうにですね、いろいろ威厳も、いろんな種類があるということを知らと、知るではできます。本当に私たちは、聖霊のバプテスマの、バプテスマの一つの記述としての威厳をですね、与えられている天国様の私たちは、与えられている威厳をしっかり使って、成長をするようにしなければならないと思います。今日の言葉にあるように、御霊を見せてはいけません。で、うちにいらっしゃる聖霊様を悲しませてはいけません。そして聖霊様が語りたいときに、私たちの体を通して異変が出ても、それを語らとどめてはいけません。というのは、聖霊に慣れている感じだと思います。今日も、祈られてはいます。祈れないときがあるでしょう。祈れない、もう言葉にならない祈りのときには、私たちは異変を使って祈るのです。そして、その異変を通して祈る祈りと、自然で祈る祈りは、尊重のない素晴らしい神様の賜物であることを私たちは感じて、なんで。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御霊を賛美します。神様、あなたは私たちを、時至るよりに祝福してくださいました。またそれは、いろいろな、ペンテコステとかカリスマとか福音派といわれるそのグループにおいて、それぞれふさわしいところでおいて私たちを救ってくださいましたことを感じます。私たちにはこの道しかありませんので、家の語り、そして誰がどのように理解しようが大胆に語る勇気、信仰の勇気をお与えくださいますようにお願いします。どうぞこの信仰の成長の手助けとなる素晴らしい神の賜物の意見をもっともっと利用することができるように導いてください。もう言葉で言い尽くさない感謝があふれるときに、あとはただただ音を出すという、発声をするという、精霊に満たされて、本当に大きな声を上げるという、そのような意見があるかもしれませんが、そのようなことも私たちはあるということを、いつも認識して決めることができるように、主イエスキリストの皆によって感謝して、お願いいたします。アーメン。